はい、皆さんこんにちは、株式会社ギアの有園です。今回ですね、SEO の、大変動時代に生き抜く術ということで、2019年版、来年に向けて、どういうふうにやっていかなきゃいけないかっていうところを お伝えできるレポートを今作成中なんですけど、12月の24日をめどにですね、1日でも早く、なおかつ、1日でもですね、ちょっとより最新の情報を取り入れてお届けしたいと思ってるので、ちょっとですね、あと1ヶ月ほどお待ちいただければなというふうには思うんですが、今回、先行の、予約ということで、昨年からですね、今年の1月にかけて、第1弾、第2弾レポートっていうのを販売させていただいたんですが、ここにいただいた方にはですね、先に、ちょっとだけお安く、販売をさせていただいている、今回のこの音声が、特典の音声ということになります。で、今、音声撮ってるのがですね、11月の20日になります。2018年11月20日ということで、僕がですね、今現状、りょうさんから聞いている話や、サーバー会社の人から聞いている話、あるいは僕がいろいろなサイト、いろいろなテレビ、いろいろな雑誌から得てる情報を僕の頭の中でですね、こんな風になっていくんだろうなっていうところを踏まえてちょっとお話しできればと思います。で、定期レポートとかですね、うちで販売してたレポートをご購入いただいてた方で、重複する部分出ちゃっている部分もあると思うんですが、復習備えてですね、復習兼ねて、お聞きいただければ幸いです。まずですね、昨日ですね、大変大きな事件がありました。カルロス・ゴーンさんが捕まると。これはですね、カルロス・ゴーンさん自身が報酬をですね、自分の報酬偽っていたり、あるいは会社のお金を自分用に使っちゃったっていうことで、捕まってもしょうがないとは思うんですが、裏面でですね、本当にこれどういうことが起きたのかなというふうに見ていくと、実はですね、その内部告発者の中に、なんというか、カルロス・ゴーンさんを追い出そうとした人もいたんじゃないかなとか、僕はそういうふうには見ています。で、ここでお伝えしたいのが、カルロス・ゴーンさんが捕まったからどうとかっていう話ではなくて、メディアって表で見ていることと、裏側っていうのは実は違ったりするっていうことですよね。ただ単に悪い人だから捕まったというよりは、何かの力、何かの圧力で、捕まらざるを得ないこともあると。で、以前ライブ・ザ・ショックの時にホリエモンが捕まりましたが、あれもですね、ホリエモンが宇宙事業に乗り出すっていうところで、アメリカとかですね、圧力で、あの人を粉飾決算させられて捕まったんじゃないかっていうような話があったり、そういうですね、いろいろな物事が起こるときには、表側と裏側がある。真実、表に出てこないことも、実は真実が裏に隠されていたり、するっていうことを踏まえてですね、今後もいろいろ対策いただきたいなと思うんですが、こと SEO に関しては、去年ですね、お話しさせていただいてたんですけれども、去年の、ちょうどこの時期ですよね、12月6日に大きな健康アップデートが起きて、医療系のアップデートで、例えばですね、青汁とかですね、乳酸菌サプリ、筋力サプリ、なんとかサプリっていうようなつくものですね、葉酸サプリとか、あるいは、ダイエット系のですね、サイトとかが、大きく変動してしまって、そこにアフィリエイターが多くいたので、ツイッターでもですね、もうアフィリエイターやめますとか、あるいは月300万稼いでる方が、もう一気にその変動でゼロになりましたとか、あるいはサラリーマンに戻りますとか、ああいうふうな大きなアップデートがあったのが去年の12月6日になるかと思います。で、この間ですね、たまたまちょっとりょうさんと お話ができて、いろいろ聞いてたんですけど、12月っていうのは変動が起きやすいらしいんですね。 というのが、検索エンジン側の方で、1年間かけてですね、貯めてきたデータを集積してですね、集まったデータを集積して、修正するというか、改善するのが、年末起こりやすいということで、今後、12月にかけてまた大きな動きがあるのかもしれないと。まあ、あるかないかはわからないですし、別にりょうさん担当ではないので、あるかもしれないというような話は聞きました。で、そういう大きなうねりがあるときは、ピンチでもありますし、チャンスでもある、というところで、ビジネスチャンスと捉えてですね、逆に、こういうふうにしたら、うまくいくかもしれないとか、そういうところを、やっていただければな、というふうには思います。去年のレポートでもですね、お話しさせていただいてました通り、例えば運営会社をしっかり載せるとか、特商法をしっかり載せるとか、プライバシーポリシーしっかり載せるとかですね、そういうのはもう当たり前で、で、いろいろな SEO のセミナーとかで、僕も話を聞いたりするんですけど、なんでこのようになってるかっていうと、要はですね、メルマガの方にもちょっと書かせていただいたんですけど、例えば大きな地震とかですね、大きな災害があった時に、フェイクニュースっていう形で、動物園からライオンが逃げ出しましたとか、あるいはここのコンビニが閉店してるとかですね、こっち側で被害がたくさん出てるとかですね、嘘800、のツイッターを出す人もいるんですね。で、そこからさらに何かにつなげてアドセンスとかを踏ませて稼ぐっていう人もいますし、なんかテレビ番組で見たやつだと、アメリカのフェイクニュースを流してる人たちはそれだけで月100万200万稼いでたりするらしいんですね。で、結局はですね、そういうのがいけないっていう話で、やっぱりフェイクニュースとか、いざ何かあった時に人々を誘導できてしまう。こっちは危ないからあっちに逃げた方がいいぞとか、それでその人たちが死んでしまったり、あるいは助からなかったりっていう時に、法律では今は裁けないんですが、そういうのってシャレにならないですよね。で、結局そういうフェイクニュースを流す、嘘800を流す、無責任に流す、語る人が多くなりすぎてしまう。あるいはフィッシングで、詐欺をするようなサイトを作る、アップする、で、カードを情報を盗む、で、悪いことする、とかですね。偽ブランドもそうですし、そういうことが当たり前に、できちゃう。時代になってますので、そういうことがないように、やはりですね、そういう部分で、そういうサイトが上がらないようにするために、企業の情報だったり、あるいはしっかりと、例えば資本金がいくらでとか、この会社しっかりと取引されてる、いろんなところから認められてる会社であるのが、SEO 的に今上位表示上がりやすくなってるんじゃないかなというふうに思います。で、その中で、昨日のカルロス・ゴーンさんの事件もそうですし、あるいは去年あった、おととしですね、あったウェルクの DNA、という大きな会社がやっていたウェブサイト、メディアにもかかわらず、肩こりがですね、幽霊の仕業であるとか、そういうことが書いてあると非常に困るわけですね。ユーザーを扇動してしまう。ユーザーを誘導できちゃう。っていうところで、そういう物事の裏側、そういう物事の背景があるというので、表面的には、やっぱりその企業とかですね、しっかりとした根拠に基づいている情報を載せているサイトとかが、SEO 的に上がりやすくなると。これはもう当たり前のロジックですよね。で、そのためには、じゃあ上場しなきゃいけないかっていうと、当然上場の会社ですね、できる会社っていうのは限られてますので、じゃあ個人でどうやっていけばいいのっていうところはあるんですが、こういうところをですね、りょうさんにお話聞くと、やっぱりしっかりとした根拠に基づいた記事を書くとかですね、証明できることが大事だっていうふうにお話をしてました。 まあ、例えばちらっとですね、お話聞いた限りで言うと、例えば、今お金を稼ぐ系のサイト、例えばこうやったら稼げますよとか、こうやったらあなたも儲かりますっていうような書き方は NG だそうで、まあスパムというかですね、そういう形でマークされちゃうよと。ただ、根拠があれば、それは話は別だというふうに言われてました。で、去年ですね、うちの会社の方で、まあ、Google のですね、そういう大きな変動があった時に、まあ、僕がですね、レポート作って販売して、まあ、多くの皆様、買っていただいて、ご縁を持たせていただいた形になるんですが、一部ですね、うちの会社の方でも、その販売の LP の方に、まあ、これだけ売れてますよ、というような、売上実績として、キャプチャー取ってですね、銀行口座のキャプチャー取って、載せたことがありました。で、じゃあ稼げるよとかではないんですけど、こういうふうになんかお金絡みのことをこんだけ売れてますよとかっていうのは書くのはダメなんですかっていうのを聞いたところ、いや、そうじゃないと。やはりそこには根拠があって、証拠がしっかり提示されているんであれば問題ないということなんですね。で、まあ、ノート。というですね、今サイトがあって、気軽にみんながですね、ブロガーさんとか、例えば池早さんと呼ばれるようなブロガーさんとかも、ちょっとレポート作って1000円で販売するとかですね、そういうのができているような状態になってますが、あそこで500円とか1000円で販売されている情報も、やっぱりその嘘があったり、あるいは他人が喋っていることとこ、喋っている部分から、何か情報を持ってきて販売しちゃったりっていうことがあるんですね。で、もう10年前とかになると思うんですけど、ヤフオクでも、まだヤフオクが全然黎明期ですね。10年前、15年前の時に、情報商材っていうのがいっぱいありましたよね。まあ、有名になった方もいらっしゃると思いますし、まあ、真似された方もいると思うんですけど、情報を根拠に基づいて、しっかりとユーザーが納得するような情報を買っていただいた方が、この情報を買ってよかったなと、勉強になったなっていうものは、僕はありだと思うんですけど、やっぱりどっかに書いてあるとか、どっかに載ってるとか、をただ丸パクリしてですね、自分のものとして500円、1000円で販売する、あるいは今回買っていただいたレポートのように販売しちゃうっていうのは非常にまずくて、そういうのがあるからこそ、まあ、どんどんですね、信憑性とか、なくなっちゃいますよっていうような話なんですね。で、僕も、今回ですね、皆様にこういうふうに買っていただいて、まあ、特典として今回お届けしてるんですけど、やっぱりしっかりとした情報を届けなきゃいけないなと思ってますし、そのためにいろいろ今、データとかですね、情報を収集しているような段階です。まあ、11月の末、12月の頭にもですね、有名な方のですね、SEO のセミナーに行ってきて、まあ今年1年どうだったかなっていうようなこととかですね、まあ、そういったのも織り交ぜてお話をしたいと思うんですけど、まあとにかくそういうような根拠であったり証拠であったり、まあ実績ですね、そういった部分が必要になってくると。で、例えば、脱毛のですね、アフィリエイトサイトを作ろうと思った時に、やっぱり自分が脱毛を経験したことすらないのに、脱毛のことを語っててはダメですし、例えばですね、クラウドワークスとかランサーズで、まあ、体験してる方の、インタビュー取れたり、体験談取れたりするので、そういうのを載せるだけでも全然違うっていうような話なんですよね。で、まあ、検索エンジンでお話をさせていただくと、やっぱりその検索エンジンの中の AI が非常に今育ってきているので、もう、これどこどこにある写真でしょ、例えばツイッターで拡散されてた写真でしょとか、どっからか撮ってきた写真でしょっていうのはもう、すべてわかるらしいです。で、去年ですね、販売させていただいたレポートでも最後に書いてたんですけど、もう AI はですね、まあ、人間ができることをもうすでに一瞬で、できますよというようなお話がありました。 で、去年時点でもそうですし、まあ、もう2016年とか2017年の時代に、例えばアルファ5というですね、将棋の AI でしたかね。ごめんなさい、5の AI ですね。あれが、まあ、人間に勝つようになってきてますし、あるいは将棋とかですね。あるいは、人間のように歩くロボットも出てきてますし、まあ、そういうような兵器も出てきているという中で、もう、なんていうかですね、検索エンジンの中も、当然人間が、本当にこれ人間が作ってるサイトなのかっていうのも当然わかりますし、どっからかパクってきてるかどうかもわかりますし、文章もどっかと一緒でしょっていうのもわかるということなんですね。なので、さらにより、まあ、吟味してですね、文章を作って、写真を撮ってですね、っていうのをやっていかないと、当然太刀打ちできない状況になってくると。中にはですね、全然他のサイトのパクリなんじゃないのとか、文章似てるなとか、コピペチェックしたらあれだなっていうので、上位表示してるサイトあると思うんですけど、それはですね、まあ、リンクの力が強かったり、ドメインのパワーが強かったり、で、一時的に上がっているものかと思います。で、いずれバレて、いずれ下がると。で、その繰り返しですね。で、AI も当然完璧ではないらしいので、まだまだですね、隙間を狙って、そういうように上位表示をさせて、稼ぐことっていうのはできると思います。ただ、それをですね、続けていっても資産にはならないと思いますし、まあ、ひたすらですね、それを繰り返して、ある意味そういうスキームを組んじゃって、っていうのは、ありかとは思うんですけど、自利品になってくるんじゃないかなっていうのを僕は思っています。まあ、自利品っていうのが、例えば今月、外注さんに依頼してですね、いろいろコピペとかですね、リライトの記事書かせて、サイトにアップして文字装飾させて、で、SEO のリンクバンバンつけて、上位表示して稼ぎましたと。で、それで400万円稼ぎましたと。で、それはそれでいいですし、ビジネスとしては成立していると思いますが、それがじゃあ来月、再来月、ひいては来年、再来年も通じるかっていうと、だんだんそれが通じなくなってきている状況なので、それをそのまま続けてても、レベルアップしないですし、だんだんその、投資対効果ですね。費用対効果が悪くなるんじゃないかなと思います。で、なので、そうではなくて、よりですね、まあ、人間に近い風に、AI も来ている、わけですから、まあ、インタビューを取ってみるとかですね、自分が体験してみるとか、っていうので、一つ二つ、ちゃんとしたサイトをちゃんとコツコツと育てるというので、逆にそれの方が上がりやすかったりすると。で、こういう話はもう5年前、6年前から、ちゃんとした、セミナー、SEO のセミナーでは多分言われてたことなので、まあ、当たり前のようにそれをコツコツやっていくということが、正しいのかなというふうに思います。はい。で、まあ、未来予測というかですね、今後どうなっていくのかっていうような話をちょこっとさせていただきたいと思うんですけど、まあ、情報ですね、新しく取られてる方は、もう自分でもわかるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕が聞いた限りだと、まあ、チップ、例えばですね、スイカ、電車乗るのに持っているスイカありますよね。で、あれが、今もうアップルウォッチっていうですね、スマートウォッチで、決済機能入ってますし、あれ、時計ですね、右手に例えば時計しながら、ピッてですね、自動改札機に通すと、スイカ通れる、駅通れる、っていうことになってたりすると思うんですけど、あれがどんどん小型化していくよという話ですね。で、アメリカの最新の方では、まあ、それがですね、手のひらにもうチップとして入ると。で、そのチップをかざすと、まあ、クレジットカード情報と紐づいていて、まあ、お買い物ができたり、決済ができたり、あるいは自分が死んだ時に、そこの手のひらをかざしてもらうと、そこに自分の免許証の情報が埋め込まれていて、例えば裸で、死んだとしても、そのチップをかざすと、この人はどこの誰だっていうのが証明できると。 いうような風になってたりするらしいです。で、まあ、最近ですね、すごいですよね。検索エンジン、例えば音声検索で、例えば、Google のですね、スマートスピーカーとか、Amazon Echo とかですね、Alexa なんて言って、電気つけてって言うと電気がついたりとか、するような感じになってると思うんですけど、これはですね、どんどん止まらなく来るでしょう。で、僕がですね、ちょっと結構知らなくてびっくりしたのが、Google グラスって全然日本とかでは流行ってないんですけど、簡単に言うと、メガネでですね、サープス、検索ができるわけですね。で、メガネに目をかけて、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じなんですけど、メガネをかけて、そこでですね、検索ができると。あるいは、ここから先の、80メートル先に、右側にスタバがありますよとか、そういうようなデータが見れたりすると。で、もうですね、1日の僕らの行動って決まってきてるじゃないですか。毎日ですね、月曜から、例えば僕の場合で言うと、月曜から金曜日が会社の出社日としてるので、朝10時に、会社に着いてると。で、夜はですね、7時、8時、あるいは夜中まで仕事してるっていうのが、大体もうデータで取れますよね。で、iPhone でも実はそういう機能があって、ヘルスケア機能だと思うんですけど、iPhone、持ってる iPhone のヘルスケアっていうところから、自分がですね、1日どれだけ歩いたかっていうデータがもう勝手に計測されてるんですよね。で、これ僕、彼女に教えてもらって、びっくりしたんですけど、もう勝手に取られてるんですよ。で、僕、設定したわけでも何でもないんですけど、勝手に取られてて、で、もう、ここ1年、2年ぐらいのデータが取れてて、あなた何歩歩いてますよ、とか、どれぐらいのカロリー消費してますよ、とかっていうデータが取られちゃってるので、人それぞれの行動ってもう把握されてるわけですよね。で、今後は、どんどんそういうのが紐づいていくと思うんですよ。例えば Facebook でつぶやいたこととか Twitter でどこどこいるよっていうような情報とか、当然その民間企業なんでまだ個別のデータだと思うんですけど、そういうのの垣根を越えて、例えば僕アリゾノっていう人間は34歳の独身で、例えば今腕時計が欲しいと思っててとか、旅行を検索しててとか、で、そういうのって当然連動型広告でも出てくるんですけど、もう今後はですね、もう大体お正月になったらこの人旅行行く人だとか、お盆、8月のお盆は実家に帰る人だとか、そういうのが全部紐づいて、提案されるようになると思うんですね。ロボットの方から。僕らがそういうの別に検索で調べてるから連動して広告が出てくるというよりは、もう AI の方がそろそろ温泉の季節ですねとか、そういうの検索、提案してくるようになると思うんですね。で、そういうのがどんどんつながっていくようになると思いますし、検索エンジン自体もですね、だんだん縮小傾向にあるらしいんですね。で、縮小傾向にあるっていうのは何かっていうと、検索しなくても、スマートニュースやグノシーなどのものでもそうですし、自分に合ったものが届けられるような時代になってきてますので、だんだん検索しなくてもいいと。で、アフィリエイトの皆様、音声聞いていただいている皆様がですね、どれぐらいの組織規模で、どういうふうに運営をしているかちょっと僕には分かんないので、言えないんですけど、うちもですね、ちっちゃいながら、若いアルバイトの子がいまして、やっぱり20歳とかですね、21歳、22歳になると、もう全然価値観が違うんですよね。で、僕はもう34、今年34になった年齢なので、例えば、携帯電話初めて持ったのが、高校2年生とか、で、姉がいたので、姉がポケベルやってる姿を見ていたとか、そういうような時代で、携帯電話をですね、一番最初はドコモの携帯電話で、確かオレンジと黒の画面みたいな2色とかだったと思うんですけど、そういうのと もうですね、二十歳ぐらいの子、僕からするともう一回りも違うような、12歳年下とか13歳年下の子は、もともとスマホ持ってたり、もともとタブレット持ってたりするので、当然全然違うんですよね。で、僕らが、調べていく、検索エンジンでわからないことあったら調べるっていうのが、もう当たり前のように、検索エンジン使わないでそもそもツイッターで調べるとか、あるいは、インスタで、こういう芸能人のを見てて、そこ経由で、サイトに移動するとか、そういう風になってきているので、もう検索自体の需要っていうのは減ってきているらしいんですね。で、じゃあ、その中で僕ら今後どのように、立ち向かっていかなきゃいけないかっていうと、やっぱり初期段階に戻ってですね、自分が体験していることを書くとか、体験した人に、記載してもらうとかですね。まあそういうようなところはしっかりやらなきゃいけないと思いますし、まあコツコツやっていく必要があるのかなというふうには思います。で、僕もですね、一番最初アフィリエイトに出会って、サイト作ってた時は、カーシェアのサイトを作ったり、クラウドソーシングの比較サイトを作ったりしてたんですけど、まあ、それは全部自分が利用してたからこそ書けたコンテンツであって、逆にですね、体験してないことっていうのは書けない。何書いていいかすら分かんなかったわけですね。で、そういうことがあったので、まあ、それからですね、逆に、なんかサイト作るにあたっては、自分があえて体験してみる。例えば脱毛のサイトを作るんであれば、脱毛サロンに行ってみる。やってみる。どんな、対応されるのか、見てみる。というような感じだったり、結婚相談所の比較サイトを作るにあたっても、結婚相談所を12社とか15社回ってですね、つばいだったら、なんかこういうおばさんが出てきてとか、サンマリエだったら、なんかメガネかけたおばさんにですね、あなたなら大丈夫よっていうふうに言われたとかですね、そういうような形で、まあ、その時僕も彼女いたんですけど、潜入捜査みたいな感じで、体験談として話を聞きに行ってみると。いうような、やっぱりその事実に基づくことをですね、やってみて、体験してみて、記載していく、っていうのがいいんじゃないかな、というふうに思います。で、あとは、この後ですね、12月24日に、納品する、本編の方でもちょっとお伝えしたいと思うんですけど、まあ、一番最初ですね、お話ししたように、スマホがちっちゃくなってきてるとか、例えば目で、サイトが検索できるようになってきてるっていうような時代になってきてるので、当然それに合った、それに、背いたですね、サイトを作っていく必要があると、検索してパッと表示されるとかですね、求めていることがちゃんとわかるというようなことが裏にあるんだよということを12月24日納品の方ですね、楽しみにしていただければなというふうに思います。まあ、今回ですね、特典ということで、ちょっとですね、短い内容ではなりますが、ぜひですね、参考に、サイトの方を今後もやっていただければと思います。じゃあ一旦こちらの方は失礼します。